芥川龍之介。羅生門。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が、羅生門の下で雨闇を待っていた。広い門の下には、この男の他に誰もいない。ただ、ところどころ荷塗りの、剥げた、大きな丸柱に、キリギリスが一匹止まっている。羅生門が、朱雀大路にある以上は、この男の他にも、雨闇をする一目傘やもみえ星が、もう二三人はありそうなものである。それが、この男の他には誰もいない。なぜかというと、この二三年、京都には、地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中の寂れ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いて、その荷がついたり、金銀の箔がついたりした木を、道端に積み重ねて、焚き木の城に売っていたということである。洛中がその始末であるから、羅生門の修理などは、元より誰も捨てて顧みるものがなかった。するとその荒れ果てたのを良いことにして、懲りが済む、盗人が済む、とうとうしまいには、引き取り手のない死人を、この門へ持ってきて、捨てていくという習慣さえできた。そこで、日の目が見えなくなると、誰でも気味を悪がって、この門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わりまたカラスがどこからか、たくさん集ってきた。昼間見ると、そのカラスが何羽となく輪を描いて、高い柿の周りを鳴きながら、飛び回っている。ことに門の上の空が、夕焼けで赤くなる時には、それがゴマを撒いたようにはっきり見えた。カラスは、もちろん、門の上にある死人の肉を、ついばみに来るのである。もっとも今日は、刻限が遅いせいか、一羽も見えない。ただ、ところどころ、崩れかかった。そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上に、カラスの糞が、点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段の一番上の段に、洗いざらした紺の青の尻を据えて、右の方にできた、大きなニキビを気にしながら、ぼんやり、雨の降るのを眺めていた。作者はさっき、下人が雨闇を待っていた、と書いた。しかし、下人は雨が止んでも、格別どうしようというあてはない。普段なら、もちろん、主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは、四五日前に暇を出された。前にも書いたように、当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が、長年、使われていた主人から、暇を出されたのも、実はこの衰微の小さな余波に他ならない。だから、下人が雨闇を待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が、行きどころがなくて、途方に暮れていたという方が、適当である。その上、今日の空模様も少なからず、この平安町の下人のセンチメンタリズムに影響した。猿の国下がりから降り出した雨は、未だに上がる景色がない。そこで、下人は、何を置いても差し当たり、明日の暮らしをどうにかしようとして、いわばどうにもならないことを、どうにかしようとして、取り留めもない考えをたどりながら、さっきから朱雀大路に降る雨の音を、聞くともなく聞いていたのである。雨は、羅生門を包んで、遠くから、ザーッという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして、見上げると、門の屋根が、斜めに突き出したいらかの先に、重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことを、どうにかするためには、手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば、炊事の下か、道端の土の上で、飢え死にをするばかりである。そうして、この門の上へ持ってきて、犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば、下人の考えは、何度も同じ道を徹底した挙句に、やっとこの局所へ放着した。しかしこのすればは、いつまで経っても、結局、すればであった。下人は、手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの肩をつけるために、当然、その後に来るべき。 盗人になるより他に仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きなくしゃみをして、それから大儀そうに立ち上がった。夕冷えのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。二塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった。下人は首を縮めながら山吹の風見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見回した。雨風の憂いのない、人目にかかる恐れのない、一番楽に寝られそうなところがあれば、そこでともかくも夜を明かそうと思ったからである。すると、幸い門の上の廊へ登る、幅の広い、これも荷を塗ったはしごが目についた。上なら、人がいたにしても、どうせ死人ばかりである。下人はそこで、腰に下げた聖塚の太刀が鞘走らないように気をつけながら、藁草履を履いた足を、そのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから、何分かの後である。羅生門の牢の上へ出る、幅の広いはしごの中段に、一人の男が、猫のように身を縮めて、息を殺しながら、上の様子を伺っていた。牢の上から差す火の光が、かすかに、その男の右の方を濡らしている。短い髭の中に、赤く膿を持ったニキビのある方である。下人は、初めから、この上にいる者は、死人ばかりだと鷹をくくっていた。それが、はしごを二三段登ってみると、上では誰か火を飛ぼして、しかもその火をそこここと動かしているらしい。これは、その濁った、黄色い光が、隅々に雲の巣をかけた天井裏に、揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜に、この羅生門の上で、火を灯しているからは、どうせただのものではない。下人は、ヤモリのように足音を盗んで、やっと急なはしごを、一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ、平らにしながら、首をできるだけ前へ出して、恐る恐る、牢の内を覗いてみた。見ると、牢の内には、噂に聞いた通り、いくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので、数はいくつともわからない。ただ、おぼろげながら、知れるのは、その中に裸の死骸と、着物を着た死骸とがあるということである。もちろん、中には女も男も混じっているらしい。そうして、その死骸は皆、それが、かつて、生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように、口を開いたり手を伸ばしたりして、ゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも、肩とか胸とかの高くなっている部分に、ぼんやりした火の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら、永久に推しのごとく黙っていた。下人は、それらの死骸の腐乱した周期に思わず、鼻を覆った。しかし、その手は、次の瞬間には、もう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情が、ほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目は、その時、初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た、背の低い、痩せた、白髪頭の、猿のような老婆である。その老婆は、右の手に火を灯した松の木片を持って、その死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると、多分女の死骸であろう。下人は、六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて、暫時は呼吸をするのさえ忘れていた。九鬼の汽車の号を借りれば、刀身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は、松の木切れを、床板の間に刺して、それから、今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど、猿の親が猿の子のしらみを取るように、 その長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうして、それと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対するといっては語弊があるかもしれない。むしろ、あらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのである。この時、誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したら、おそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろう。それほどこの男の悪を憎む心は、老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人にはもちろん、なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって、合理的にはそれを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとっては、この雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人は、さっきまで自分が盗人になる気でいたことなぞはとうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして、聖塚のたちに手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれ、どこへ行く。下人は老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いで、こう罵った。老婆はそれでも下人を突き抜けて行こうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし勝敗は初めからわかっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで、無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていた。いえ、言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すと、いきなり太刀の鞘を払って、白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて、肩で息を切りながら、目を、目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのようにしつこく黙っている。これを見ると、下人は初めて明白にこの老婆の生死が全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうして、この意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのは、ただある仕事をして、それが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は老婆を見下しながら、少し声を和らげてこう言った。俺は検非違使の町の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話しさえすればいいのだ。すると老婆は見開いていた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それからしわでほとんど鼻と一つになった唇を、何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時、その喉からカラスの鳴くような声が、あえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、カツラにしようと思うたのじゃ。下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、また前の憎悪が 冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう。老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、引きのつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言った。なるほどな、死人の髪の毛を抜くということはなんぼ悪いことかもしれぬ。じゃがここにいる死人どもは皆そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今髪を抜いた女などはな、蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを干し魚だと言うて縦脇の陣へ売りにいんだわ。疫病にかかって死ななんだら今でも売りにいんでいたことであろ。それもよ、この女の売る干し魚は味が良いと言うて縦脇どもが欠かさず裁量に買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば飢え死にをするのじゃて仕方がなくしたことであろう。されば今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば飢え死にをするじゃて仕方がなくすることじゃわいの。じゃてその仕方がないことをよく知っていたこの女は大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。老婆はだいたいこんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めてその太刀の柄を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていた。もちろん右の手では赤く頬に膿を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかしこれを聞いている中に下人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気である。そうしてまたさっきこの門の上へ登ってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば飢え死になどということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた。きっとそうか。老婆の話が終わると下人はあざけるような声で念を押した。そうして一足前へ出ると不意に右の手をニキビから離して老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言った。では俺がひはぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ飢え死にをする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取った日和田色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りた。しばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである。老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている火の光を頼りにはしごの口まで這っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ。外にはただ黒灯灯たる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。